宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納茶彩子です。
そしてこの番組のメインコメンテーター、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日も電話でのご出演ということで。
そうですね、怖い日々ですから ね、
はい。まあ、あのなるべくね、お年を召された方、若者もそうですけれども人を減らないかな方がいいですよね。
いえ、私より若い、ね、志村さん亡くなりましたよ。
そうですね、本当に ね、
ショックでしたね。
ショックですよね、皆さんね、人気があるね、コメディアンさん。
いや、もうね、あの親しみをみんな持ってらっしゃる方ばかりでしょうからね。親類がなくなったらショックを受けたんじゃないですか、皆さんね。さすがに若い人もちょっとやっぱ外出を手控えたりするようになると思いますね。
ああ、そうですね。
そうですよ。
この土日は新幹線乗った人も7割減とか、だいぶ
減ったようですけどね、さらに徹底してほしいですよね。
はい、
はい。
まあ、そんな感染の不安がある中ですが、日経平均株価は反落、304円46銭安、19000飛び84円97銭、1.5% ほどの下落ですが、今日の高値で終えております。
そうですね、今日配当値分もありますから、
はい、180円分ぐらい、
うん、そうするとね、あんまり下げなかったことになりますよね。一時800円ぐらい下げてませんでしたか、
そ
こからだとかなり戻りましたから、ちょっと意外なこう戻りだったんですよね、引けにかけてね。
そうですね、配当の再投資みたいなのが入ってるのか、なんとかとか聞
いてそうかもしれませんね、本当に、もうちょっと下げるかと思いましたけども、結構戻しましたから、なんとなくね、ほっとしましたけどね。
はい、はい、どうぞどうぞ。
ただこうまだ揺れ動いているのは、値幅が大きいのは変わらないかなっていうような印象もあったんですけど。
それはもうその通りとしたら通りですよね。揺れ動くどころじゃなくて、あのちょっと警戒したのはですね、
はい、
あのやっぱりほら株っていうのは冷やしで言えるんですけども、あの窓を埋めると言いますからね、窓を埋めに行くということがあるわけですよ、
はい。
そうすると窓はこれあの8000円ぐらいから8500円ぐらいですか、ところにかけてね、窓が開いてるわけですよね。でそこでその2番底を探りに行く途中で、そこのところ窓を埋めに行っちゃうということもあり得たわけですから、まあこれからもないとは言えませんけれども、そういう形にならなかったっていうのはちょっと良かったですけどね。言ってもおかしくないんですよね。2番底確認の、ね、下げっていうのはありますからね、ですから今日そういうふうになってしまう恐れがあるかなと思いましたけど、さっき言いましたように、なんか頑張って、戻りましたので、ちょっと安心したところですね。
これは誰が頑張ったんでしょうか？日銀でしょうか？
日銀の可能性はありますよね。日銀はもうとにかく12兆円分ぐらい買えるわけですからね。まあ年間ですけどね。思い切って買ってくるっていうことはありますよね。時期は潤沢ですから、ここが勝負だというふうに。ここのところを支えなきゃいけないっていうふうには考えてるんじゃない
ですか。要するにここが勝負だっていうのはね、この前黒田さんが言ってた、9500円まで持ってこって魂胆でしょうか。
いや、そこで持っていこういくのか分かりませんけれども、だってあのアメリカもこう思い切った介入をしてますから、あのそれとやっぱり歩調を合わせてってね、頑張らなきゃっていう意識は結構強いと思いますよね。それはありがたいことでありますけどね、それもその無理がいくとかいう話にまあなるかもしれませんけど、ともかく崩れちゃいけませんからね、崩さないような努力っていうのは、まあ、一応あの身を結んでる状態にあると思うんですけどね、
まあ、ここは投資の姿勢っていうことを後でお話ししていただくんですけど、静観しかないんでしょうかね、まだしばらくね。
いや、はい、あの明けの明星銘柄は結構ありますからね。
ああ、そうそうね、この前おっしゃってましたね、
結構あるんですよね、だから、まあ、資金の余裕のある方はね、試し買いとしてはまあそういうのがいいですね。だって 真っ暗闇だったら明けの明星銘柄も何もないわけですから、はい、結構あるんですよ、うん、正直言い
ます
ね。
まさかコロナ関連銘柄なんていうような、
まあ、コロナ関連銘柄も多いですよ、うん、もうちょっとそれ言いたいぐらいですけども、それはその値動きがねかなり、うん、大きくてね、例えば日本光電工とかその、旭化成もそうですし、エアウォーターもそうですしね、まあ、結構にぎやかなんですよね、うん、あの魅力的でもあるんですよね、うん、ですけど、まあ、値動きがちょっと激しいですからね、人工呼吸関連とか、
うん、
エコモだっけ、
うん、
エコモ関連とかね、
はい、
そういう株がほらテルモだとかそういうのなんかがね結構日差はしてますからね、
今日だいぶ賑やかでしたね。
特徴としては食品株も結構強いですからね。
あ、そうですね、マルちゃんとか、
そうそう、マルちゃん今日買って食べちゃったよ
先生カップラーメンの方ですか？
そうね、考えることはそちらに行っちゃいます、行っちゃいません、
ちゃんとね栄養取ってくださいよ、マルちゃんの栄養あるでしょうけども、
いやヤクルトが売れてるとかさ、みんな言っちゃって。
あ、そうなんですか。
なんか、ね、体にいつもいいって言いますけども、うん、なんかそういうことでね、買われたりなんかして。今は、そうですね、うちのかみさんがスーパーに行った限りでは、なんか、ビールだとかあの辺もほとんどなくなってたって言ってましたね。皆さん自宅で飲むつもりじゃないですか、もう。備えてね買ってらっしゃるんじゃないかという、うんうん、そういう現象のようですよ。
まあそういう食料品とかね、まあビールが、はい、必要なものかどうかっていうのはそれぞれなんでしょうけれども、それはね潤沢にあるんで出てくるって言ってもあんまり焦ることはないですよね。
そうです、もちろん焦ることなんかないんだけれども、うん、まあみんな買いだめしとこうということじゃないでしょうかね。
なるほど、はい、マスクなんていうのは僕は全然まだ見たことないんですよね。
マスクはないですね、
うん、
あらあらあら、そうですか。
見たことないですよ。
うちなんかまたこの前新しく買ってきてたよ。
ちょうだい。
なんか 3個か5個入ったやつで1000いくらだったとか言ってました。
あ、地域によるんでしょうかね。
なんかね。
うん、
そういうのあるらしいですよ。
ねえ、花粉症大変なのね、はい、うちの奥さん。
いや、福井さんとかはほら、都心だから。都心に住んでるから、やっぱりね。
ということで、今日の銘柄に行きます。
はい、はい、
はい。はい。チェックに行きます。
はい。
はい、
いいですか、銘柄チェック。からので。はい。はい、3月23日の銘柄 G7 ホールディングス、今日は2263円17円高でした、先週2000飛び28円から上昇しています。
お
ー、これ4連投
聞いてますか、北野先生。
まあ業務スーパーやってますからね、ここはね、うんうんうん、神戸物産の株もずっと上がり続けてるんですね、
うんうんうん、
皆さん買いに行くんですよね、業務スーパーにね、
うん、
ですから、まあね、新型コロナの影響を受けない株ということになりますよね。
ねえ、それこそカップ麺なんかごっそり持ってる人いますからね。
ああ、そうだろうね。だって何かと言ったらもうカップ麺だからね、今ね。
そうですね。
本当、本当。
神戸物産3038は2月17日の銘柄でした。うん、当時4420円で、はい、今日は4390
円、うん。いい動きはね、続けてますよね。
う
ん、今時上がってるのはもう珍しいぐらいだからね。
うん、
今日は 5% 超の上昇です。
ああ、そうですね。
その他だと、チェンジが3月16日の銘柄、2750円から、今日は2816円です。
うん、もうチェンジも頑張ってくれてるね。
うん、頑張ってます。
頑張ってますね。
そうですね。市場環境悪いから、これからチェンジするんだとか、
ね。僕はね、一時期ね、北浜先生をね、疑ったんですよ。なんで最近は落ちてばっかりじゃねえかと思ったら、また結構強くなりましたね。
うん、
私を疑う人がいるのか。やっぱりな。
そうなりました。
いやいや。
天に翼が。
福井さんだけじゃないよ。福井さんだけじゃないと思うけどね。はいはい。
じゃあ、ちょっと押してますんで。
はいはい。
いいかなって
分
か
り、はい、
今日の銘柄お願いします。これも、明けの明星ですか？
そうですね、うん。インフォコムっていう株がありますけどね。
はいはい、4348のインフォコムは2404円、変わらずで今日は終わっています。
もうこれは巣ごもり関連株ですよね、これは電子コミックの会社だから、
あ、
もうほらもうね、若い人なんか特にそうですけど、もう漫画見るしかないってことになりませんか。漫画見る電子コミックね、巣ごもりですね、ということでね、電子コミックでこれは大手ですからね、結構普通の状態でも結構、電子コミック見てらっしゃる人多いですから ね、
うん、
ね、で今はもう特に見る形ですよ、これ、うん、楽しむと、
ああみんなね、うちにこもってね、私の知り合いからも、福井ってお前ゲームでもやるなんて、ゲーム送ってきましてね、
あ、そう
なの？ダウンロードしろってやったら全然つまんねえの。
スマホで電子コミック見る気するのかね、小さい字をね。信じられないな。
いや、皆さん見てますよ、でも電車の中。
見てる。もうものすごい多いね。う
ん、でもこの3年ぐらい随分上がった株ですよね、先生。
上がってね、下がったんだよね。で、また上がり始めてるから。
あ、なるほど。
やっぱりタイミング的には悪くないですね。
うん、
ということで、電子コミックを、またさらに見るようになるだろうということでございます。
なるほど。巣ごもり、はい。ということになると、東京なんていうのはひょっとしたらやっぱり、いろんな仕事も休みなさいなんていうのは出るんでしょうかね、そこまで行くのか。
そうですよ。で、来週の土日だってさ、やっぱり外出しにくいですよね、うん、あって、柴田さんのようなことがありますからね、やっぱり警戒感はかなり、さすがにかなり強くなると思いますよね。
うん、経済で人の命を、ね、まあ、天秤にかけられるんですけれども、そうすると経済は大打撃ですよね。
大打撃ですね。
うん、
でもまあ、そうした方が、こう休んだりしてた方が、先行きに、
ね。先行
き
いいですよね。
そう、良くなるということを前提としてやってるわけですからね。うん、それ我慢しま、要するに我慢しましょうってことですよね。
そう、命には変えられないですからね。
そういうことですよ。少し我慢しろって言ってるんですよね。
はい。
はい。
あんまり壊しようがないですけども。ということで、次のコーナーに行きます。次のコーナー、今日は、それで今日のもう一名柄、インフォコム4348ですね。
そうです。
はい。じゃあ次のコーナーに行きます。次のコーナー、北山さんプロデュース、株価分析ソフト、卑弥呼の決断。この卑弥呼の決断にも相場のことを聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発、そして販売している証券スクロービです。瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただいてます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。瀬島です。
はい、先週、卑弥呼の決断18というポイント、結構稀に見る低さのものを出してきたんですが、
そうですね、
今週はどうなってますか？
今週は28です。
あれ、はい。
ここは相場の節目、底打ち上昇宣言は時間の問題です。週足並び替え計算を実行し、買い銘柄の選定作業に入っておくことです。何事にも準備が必要です。ここから先は25日移動平均線のトレンドを意識した投資スタンスが大切です。あ、なんかまた新しいコメントになりましたね。
うん、なんかね、18から28になって、底打ちはもう時期ですか？
そうですね、底打ち、うん、谷のお告げ銘柄は続出ですから、
ね、あ、僕の大好きな谷のお告げ、
出てるんですね。
まあ、なんか期待できますよね。病気の方は非常にね、パンデミックの方は気になりますけれども、
ね、うん、売られすぎの反動、結構上がってる銘柄多いですね。
それでね、まあ、この卑弥呼の決断には当然そのパンデミックなんてのは入ってないでしょうけれども、
はい、
やっぱりその需給とかそういうのは非常に大きな要因として株が動かす背景にはなりますよね。
そうですね、
うん、
そういうの売られすぎてゼロになるっていうことはなかなかないですからね、一気にですね、
うんうん、そういうの全部、
そうですよね、
うん、そういうの全部データとしてね、この卑弥呼の決断はね、入れてあるわけですもんね、はい、
そうですね、
うん、18なんか来週が期待できますね。ということで、銘柄
上昇、はい、上昇宣言は時間の問題ですからね、本当にその通りだと思いますよ。
うん、ね、銘柄を選定作業に入りなさいって。
ありがとうございます、
ね、
準備期間ですね、
はい、うん、で今日なんかこの卑弥呼の選んだ銘柄の中から谷のお告げで紹介していただけるんですか？
そうですね、すで、に、急落してますのでですね、うんうん、戻りをもう十分取れる銘柄いっぱい出てきております、はいはい、3月18日にですね、いち早く反転した銘柄を今日紹介してみたいと思います、
うん、
3月18日谷のお告げ合格銘柄、コード番号8086のですね、はい、リプロですね、
うん、
こちら合格日の翌日の寄り付き値が1039円、
うん、
その後は順調に上がっております。出来高も増えてこの直近、上がっておりますので、まだこの先、医療品関係ということもありますのでですね、注目できるんではないかと思います。
今日の終値で1317円、急落前にだいぶ近いかなっていうところまでもう戻ってます。
そうですね、
いやー、これ卑弥呼の決断恐るべしですね。
そうですね、
で最近はその卑弥呼の決断の会員の方見られるんですけど、谷のお付けが先ほどいっぱいでどのぐらい出てるもんですか？
もう18、19、多い時には200銘柄ぐらい出てますね。この18日の日は70銘柄 90銘柄ぐらいでしたですかね、18日はね、
うん、それね、そんなにいっぱい出ちゃうとどうするか分かんなくなるときには、校長に電話をかければこれがその中でもっていうのを教えてくれるんですか。
そうです ね、やはり、まあ、製造業よりはこういうものの方がいいでしょうということになりますよね、
うん、
今はね、
ねえ、まあ、あんまり期待期待なんてことばっかり言っちゃあれなんですけれども、こういう個別株、あとね、明けの明星なんていうのは期待できそうな銘柄で、なおかつ卑弥呼の決断ではどんどん出てるわけですもんね。
そうですね、景気にあまり左右されない銘柄を、うん、が谷のお付けでいっぱい出てますので、うんうんうん、そういう銘柄をご案内しますかね、
うん、あ、やっぱりちょっと景気に敏感なところは避けてる感じ
ですね。そうですね、その方がいいんではないかと思いますね、
うん、ねえ、景気に敏感、まあ、全てが敏感ではあるんですけど、その度合いが違いますもんね。
そうですね、
それをどう選ぶかということでね、
必要度、どうしても必要度の高いものっていうのはありますよね、うんうんうん、そういう銘柄を選ばれた方がいいんではないかと思います。
なるほど、
ね、鴨先生よく言ってますよね、はい、メニコンなんて北山先生よく言う字、うん、おっしゃるじゃないですか、ああいう銘柄は景気にあんまり左右されないですもんね。
必要ですもんね、先生いかがですか。
いやもうね、お話出てたようによ、とにかくなんていうの、コンタクトをさ、景気考えて、うん、なんかもうかけないとかさ、そういうわけいかないですもんね。
コンタクトレンズね。
コンタクトレンズ、うん、つけてる人はずっとつけてるでしょ、うんうん、あれ外したらとんでもない、歩けないじゃんね。
なるほど。
いや本当ですよ、
コンタクト入れたらいい方向の電子コミックも読めないですもんね。
あ、そうだね。
うちにいても何もしなくて平気だなって言ってるわけにいかないもんね。
いやいや、あれ毎日なんか取り替えたりするんでしょ。
はい。
すごいですよね、うん。ずっと続けるんですからね。
う
ん、
ということで、この卑弥呼の決断はですね、はい、会員になって先ほども言いましたけれども、ご利用いただけるわけなんです。どうすればいいんですか。
そうですね。利用料がですね、月々19,800円なんですね。詳しい資料を用意しておりますので、まず資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京03-3589-2481 3589-2481 証券スクールオブビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。またニプロについてはホームページにも掲載しておりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
ということで、ぜひお電話かけてください。北山先生、
はい、
北山先生を焦らせましたんで、あと1分ほどありますんで、どうぞ。
いや、これはですね、2番底をね、はい、まだね、確認終わってませんから、はい、目先はね、またちょっと下がったりすることもありえますけれども、はい、そうですね、1番底を割り込むっていうようなことがなければいいわけですから、うん、割り込むようなことはちょっと考えられませんですよね、今の状況ではね。そうしますと、やはり、明けの明星という銘柄が結構あることはね、確かですから、うん、それをちゃんとね、こうウォッチングするというか、うん、そういうふうにして、試し、まあ、余裕があったら試し買いを入れてみるというのが私は良策だと思いますよね、うん、
試し買い、あくまでもでも試し買いですね。
そうですね、うん、結構魅力的な銘柄がいっぱいあるもんですからね、はい、いいですよ。
なるほど、ね、はい、で卑弥呼の方でも先ほども言ったようにね、いっぱい、谷の杉も出てますんでね。
それはね、谷の杉の出方が、ね、ありますから、はい、例えば3日続けて出るとかね、うん、そういうのなんかが非常に魅力的なんですよね。
なるほど、
はい、
まあ、そういうところをね、あんまり外出しないで株でもやっていただいてってことになるんでしょ
う。あ、そうですね、はい、早く一気に帰ってね、
はい、ということで北山さん、
はい、
今日もどうもありがとうございました。来週もまたよろしくお願いします。失礼します。
わかりました。失礼しました。
ありがとうございました。